先週5月23日日曜日なんですけれども、私は神戸港に参りまして、三菱重工神戸造船所で、建造が進められております海上自衛隊の最新の潜水艦大芸を、間近に見てきたわけでございまして、やっぱ今までになくサイズ的にですね、やっぱりちょっとこう今までの総流型よりもちょい一回り胴体がこうなんですかね、ちょっと背が高くなったっていうか、ちょっと寸胴な感じがする、そういう大きなスタイルでございます。大芸といいますとね、第二次世界大戦太平洋戦争の頃に連合艦隊の軍艦としていた大芸というのが、後に航空母艦に改造されるわけでありますけれども、この大芸の名前を、今回、いただいて、これからですね日本の海の守りを、活躍すると、守りということで活躍するというそういう船、を見てきたわけなんですけども、でついでにですね、神戸港の外に出まして、一旦出まして大阪湾出るんですけれども、その先に大きな、船がポツンと浮かんでおりましたね。でこれが見ればもうすぐに分かる特徴的なスタイルフォルムでありまして、種別で言いますとロール船っていうんですけどね、 RORO、ロールオンロールアップかな、というロールオンロールダウンなのかな、どういうロール船という船、でかい船が浮かんでおりまして、こういう船もやっぱ神戸港には来るんだねとかと思って見ておりました。その船が白虎だったんですね。来島海峡のところで韓国の船に、輸送船にケミカル船か、にぶち当たられて、沈んでしまったというでかい船なんですけどね。で、かたやそのケミカル船の方はそんな大したことないんですけども、あんなちっこい船にこう土手っ腹をこう穴開けられると、もろくもでかい船沈んでしまうんだなという。しかもその白虎という船は来島ドックで造船されたと聞いておりますので、おそらくドックでその造船作業に従事された方々の、気持ち心中やいかばかりかということになってくるわけですけども、まだね3人の方がまだ行方不明だということで、本当に無事を祈りたい気持ちなんですが、そんな話から今日はねお送りしていく QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。今回も私榎田ただ一人でございまして、そして FMC 九州、今週は水前寺公園サテライトスタジオにいらっしゃるはずです。この方です。
平上優子です。
白虎という船が沈んだというニュースはご存知ですか？
いや知らないです。
嘘やん嘘だろ。白虎ですよ。白い虎。
白虎、
そうですか。
いつの話ですか？
もう一昨日ですけどね。ご存じない？そうですか。
テレビ見ないですから。
いやテレビ見ないことがネットでもいっぱい出てますけどもね、いかに浮世離れするかということでございまして、来島海峡というのは非常に海の難所という、日本でも三大潮流と言われているその難所でありまして、時間によって進行方向がこう変えなきゃいけないというね、そういう場所なんですけれど、どうなんでしょうね。どうやら救出された方のその白虎の乗組員の方のコメントによると、左舷の後方にぶち当たったということですので、ということは白虎から見た時にその韓国のケミカル船は左からやってきたってことですから、これは優先権は白虎には、右側通行の優先というのがありますから、ということで、これどうだったんですかね。これからもう非常に重大な海難審判になると思いますけど、もう損害たるやすごいと思いますよ。老老船というのはですね、普通の貨物船とはちょっと違いまして、ほぼほぼタンカーではない、ほぼほぼフェリーです。 で、今まではいろんな荷物をこうクレーンで積み上げて船に積んでいく、あるいはコンテナを積んでいくっていうタイプが多かったわけでありますけど、このロー船っていうのはもうそのまんまあのトラックのまんま入っていけるということで、まあ事実上フェリーというそういうスタイルですけども、この中に乗ってた荷物とかも大変な量だったと思うんですけどね、どうだったんでしょうか。そういうのも非常に心配でございます。ということでお送りしていきたいと思いますが、まず最初のお便りはこちら、東京都町田市からいただきました。41歳、タウン市記者、ラジオネームカサカサスルメ肌。
ありがとうございます。
去る5月26日は日本で見られる3年ぶりの皆既月食でした。今回はスーパームーンとも重なっていて、多くの人々がワクワクして待っていましたが、でちなみに、次回日本で見られる皆既月食は、2022年の11月8日ということになっております。ご覧になりました？
いや、あのなんか、誰なんかみなんかなんだっけ、そう、あの
ていうか九州
携帯でなんか
九州は晴れてたのこの日、
多分あの日だと思うんですけど、あの、携帯でなんか月映してんなっていう人は何人か見ました、
ね、ああ、じゃあ見えたんですな。関西は全然曇りで、もう土台見ようとも思わなかったですけどもね。でそもそも私そんなに月食って興味なくてなんか月食ってそのすごいっていうイメージないんだよね。月がこう陰っていって、で陰っていってもやっぱり薄ぼんやりと見えてるわけよ。で、なんか何が言いたいかというと、日食ほどのなんかこうドラマ感がないというか、なんか
日食と月食ですよね。
はい、
日食と月食、
なんですか、日本食堂が日食で、
なんですか、じゃあ月食は何ですか。
月曜クラブ食堂かな、
なんだそれ。
が月食ですね。わかりますか、日食と月食の違いは何が起きてるかっていうのはわかりますよね。
いや、私がちょっとわかんないです、ごめんなさい。
あ、そうですか。あ、そうですか。
はい、
はい、太陽と月の間に地球が入り込むわけですよ。で要するに地球の影が月に映されて、すっぽり影に覆われちゃうのが皆既月食です。わかります。月はほら、太陽の光に照らされてこうこうと輝いてるわけじゃないですか、お月様は。そこの間に地球が邪魔しちゃうもんだから、その、こうこうと輝かなくなってしまうというのが月食、で日食は何かというと、太陽と地球の間に月が入ってくるわけですよ。
わかります？太陽と地球の間に月、
月が入ってきて、太陽の、前に月がすっぽりこう覆い隠すような形で邪魔するもんだから、見えなくなると、太陽自体が。でそのすっぽりぴったりになるやつが皆既日食で、だからそれが見かけ上太陽の大きさと月の大きさがぴったりに合っちゃうという奇跡的なことですよね。で当然その周りにコロナというのが見えてくると。わかります？コロナですよ、本物のコロナですよこれは。そこら辺にこう飛んでるコロナじゃなくて、そもそも名前のルーツである本物のコロナがそこにある。でその太陽の見かけの大きさと月の見かけの大きさに微妙な差がある場合に、金環食とかそういうのが起きますね。だからわかります、金環食、要するに金の指輪という、あるいは金の冠ということで言っていいと思いますが、そういうような形になる。で皆既日食の場合に今から日食が完全に出来上がるとか、これからそれから外れますって時にちょっとこう明かりが漏れてくるのが、ダイヤモンドリングというやつですね。一個だけピカッと光ってくるという、そういうようなものがあるわけですよ。それ小学校で習わなかったですか、そういうのって。
いや覚えてないですよ。
あ、そうっすか。太陽の周りにコロナがあるのは分かってますね、コロナが。
イライラと揺らいてるやつでしょ。
揺らいではいない、ビカーッとしてますよね、どちらかというとコロナは。
あ、ビカッてしてる。
揺らいでて炎がこう竜のようなこうのたうち回ってるようなやつがありますが、それは紅の炎と書いて紅炎と言いますね。ご存知、 あ、そうです、プロミネンスとかってのはご存じない、
うん、分からないですね。
あ、そうですか。昔熊本市、熊本市立熊本博物館ってご存じですか。二の丸の下のところにあるやつ、
あ、はいはいはい、今ない、
いや今もありますよ、熊本市立熊本博物館は。私リニューアル委員だったんですけど、そこのね。あの、ありますよ、
新しくなってからですよね。
新しくなってからなくなったんだよ、その
新しくなってなくなったの。
いやだから人工的にね、日食を作り出す、その太陽に、
ああ、
あの、そのカバーをかけるような形でコロナが見えるようにする、そういう、まあ、天体望遠鏡の装置があったじゃん、
うん、
あの中に入ってて薄暗くなってて、そこにこう、あの、黒点とかが全部映し出されてたりとか。
あ、そ
うい
う、プラネタリウムですか。
プラネタリウムじゃありません。
ええ、じゃないよね。
ええ、あの、正面玄関から入って左の方に行きますと、まず、あの、いろんな古代の生物とかの化石とかがあって、ナウマンゾウのレプリカみたいなのがあって、でその後その先に行くと、今度なんか江津湖の自然とかそういうのがあって、あの、いろんな熊本の動植物とか の、うん、あの標本とか、あのレプリカとか、そういうのがあって、でその次に行くと産業のコーナーに行って、それでなんか N ゲージがくるくる回ってるやつとか、あの、いろいろあって、その反対側にそのソーラープロミネンスアダプターという、そういう、太陽を映し出して、現在の太陽がこうなってますっていうのは、これ曇りになると見えませんという、そういうのがあって、でその先に行くと、あの、今度、全日空の、なんだ、あれはロッキード L101 トライスターの模型とか、そういうのが置いてあったっていうのは覚えてないですか。
覚えてないですね。
ああ、そうですか。私はもうね、う
ん、
もう。
だってほとんど行ってなかったですもん。全然行ってないですよ。
ああ、そうですか。私は、あの、100回じゃ聞かないですからね。
ああ、ね、それ、そしたら、それは覚えてますよね。
まあ、覚えてるなんてもんじゃないですよ。昔は、だって、私、うんうん、博物館友の会に入ってたんで。
あの、博物館友の会。え、それ毎月払うんですか？
違う
んです
よ、年会費。年会費払うと、ね、はい、今は違うと思うんだけど、昔はね、あの、もうフリーパスになるんですよ。
で、
だから中学生とかは安いのよ。中学生とか高校生とか1500円とかじゃなかったかな、なんか年間、それ払うと何回でも、あの、入場できるんで、
フリーパスみたいなもんですね。
だからフリーパスだって言ったじゃん。で今はどうも違うらしいけど、なんか そういうようなのを使ってたんで、もう散々行きましたよとか。なんだ、日食だとさらに先で、金環食が2030年6月1日、皆既日食は2035年9月2日だそうです。待てますか。金環食まであと、あと、まあ8年、あ、9年だ。あ、まあまあ、ね、まあ、もちろん他の国では見れるやつあるわけですよ。日本で見れるやつがこ
う、うんうん、
宇宙のロマン、まあ、キラリコさんもあれですよね、なんか素晴らしい高橋の天体望遠鏡をお持ちだというふうに聞いてるんですけど、いかがですか。
持ってないですけども、そんな私月とか星とかあんまりやっぱ見ないですよね、そこまで。
あ、見なさそう
ですね。この日がこの、この日がこれだって言って待ちに待つタイプでもないし、
そうみたいですね。あの、流れ星とか興味ないですか。流れ星とか、
いや、わざわざ流れ星見に行こうっていう気はならないですね。
ああ、あの、今からもう20年ぐらい前の獅子座流星群とか覚えてないですか。あの、ものすごかったやつ、1時間に100個150個ぐらい見えたやつ。
いやー、覚えてないですね。
聞くだけ無駄だったということで、次のお便りに行きましょう。三重県津市からいただきました。42歳広告デザイナー、ラジオネームジャンキーフード。
ありがとうございます。
相変わらずテレワークでして、外出するっていうのも近所のスーパーに食材の買い出しに行く程度です。なんだかんだでネットで動画ばかり見てますよ。というわけで、皆さんのおすすめの映画、まあ、邦画洋画問いませんを教えてください。あ、えのきだ師匠は守備範囲が広すぎるので、ここはあえて加山雄三縛りでお願いしますってことでいただきました。あ、そうですか。映画ね、じゃあこれ木戸さん、なんかおすすめの映画、なんか 1,2 本あると伺っておりますが、教えてください。
いや、もう何回か言ってると思うんですけど、
はい、
あの韓国映画のエクストリームジョブっていうやつが私は最近は好きですね。
何回か言ってるんですか。私知らない、初めて聞きました。
あ、嘘ですよ。
日曜版とかで言ってるんじゃないの。
いや違いますよ、 QIC でも言ったと思います。
エクストリームジョブですか。
はい、
知らないですね。
韓国映画の2019年公開
エクストリームジョブ、どんな内容ですか。はい、
ですね、これあの警察麻薬捜査班が、
はい、
あの舞台というか主役の人たちなんですけど、はい、5人組がいるんですよね。
はい、
でまあうだつが上がらないんですよ。あんまりあのもう一チームなんか班がいて、班っていうか、そっちの方がやっぱなんか結構あの成績が良くて、ちょっとこっちは落ちこぼれ気味の5人組みたいな感じですね。でその5人のキャラクターもいいし、
はい、
まあ後々その事件を解決して潜伏捜査とかして、まあ最後あのいい終わり方で終わるんですけど、
はい、
ぜひ見てほしいなと。
それはあの日本の刑事ドラマとどこがどう違うんですか。
どこがどう違う。
日本の刑事ドラマにもよくあの落ちこぼれチームが出てきてそれが頑張るなんていうのは時々ありましたけどね。なんか
まあちょっとこれあの、お笑いも入るわけですよね、ちょろっと。
はあ、
お笑いと
コメディタッチな部分
が、その5人組の、そうですそうです、あのやり取りが面白い。その5人組とのやり取りが、のキャラがもう一人女性なんですけど、
はい、まあ、よくある刑事物語にはよくあるパターンですね。一人女性こう言って、
で班長がいて、あとその男3人がいるんですけど、まあその犯罪組織のアジトをちょっと、追い詰めるところとか、まあそれをあのなんですか、潜伏捜査するためにフライドチキン屋を始めるわけです、そのアジトの前らへんで、
はい、
でそこでちょっとあの
なんですか、
あのなんですか、
コミカルなタッチでとかそういうことですか。
そうですそうです。でフライドチキン屋っていうのが、あのその始める前の人から譲り受けてるんですよね、その、空いてるその
犬木で
空き地、空き地、あので、で何ですかね、そのその4人組の5人組の中の1人が、
もう4人組なのか5人組なのかも分かんなくなってきましたけどね。でどうしたんですか。
あの普通だったらそんな繁盛しないじゃないですか。
はい、
でその一人がものすごく特製のタレをなんか子供のなんかなんですか、代々受け継いでる、
はい、
あの子だったらしくて、でそれをたまたま作って販売したら、大人気になって
商売繁盛したと。
そう、そう、それを繁盛しながら捜査を関わっていく。
あ、まるで、まあ、
見てもらいたいです。
まるで踊る大捜査線ザムービーファイナルのオープニングのような展開ですね。
あ、そうなんですか。ぜひ
小田裕二と深津絵里が弁当屋をやって大成功してるとこから始まるんですけど、そういう、
あ、そうなんですか。
そういうのもありますけれどね。
いや、ちょっと見てほしいです、本当に。みんなの感想を聞いてほしいです。
エクストリームジョブ、木田裕子さん、はい、おすすめの作品だそうです。
はい、
韓国映画。
アクションコメディ。
アクションコメディ。あ、アクションがすごいということで、はい、ぜひご覧いただきたい。
はい、は
い、いや、
は
い、映画っていいものですね。
何ですかそのまとめ方。
もう一本なんかあると聞いております。
いや、もう一本はこれは、はい、ほらあの蒼井優ちゃんが出てていつも言ってるじゃない、彼女がその名を知らない鳥たち。
ああ、平石和也
監督です。あ、そうですそうですそうです、ね、そうです
でしょ、
白石和也さんですね。白石和也さんって他何してるんですか。
他何してんですかってさ、飯食ったりうんこしたり風呂入ったり。
いや違う違う、そういうこと
だと思いますけどね。
結構有名な監督でしたよね。
有名ですよそら、
ですよね、確かね、
まあ
そうそう、それ
あの日本で一番悪いやつらとか。
ああ、そっかそっかそっか。
もう他にもいっぱいありますけどね、エロ映画も。
あ、サニーもやってんだ。
もう何でもやってますよこの人。まあ、ね、日本の映画 の立場を良くするための活動とかもやってる本当に立派な監督だと思いますけどもね。
そうなんですね。
そうですか。
師匠はその加山雄三、
加山雄三縛りなんでね、これ難しいんですよ、加山雄三の映画ですからね。これ若大将ばっかになっちゃうじゃないですか。いや、ドラマが多いってか映画も出てるんですよ相当に。この人ももともと東宝の人ですから。
映画で何で出ました？
で私は3本ピックアップしてみました、まあ、どうしてもね、はい、やっぱ若大将は1個はちょっと外せないので、これは、うん、もうあらかじめ申し上げます。1965年作品、古澤健吾監督作品です。海の若大将、おなじみの FMC といえば海の若大将ですね。種田森幸著、聞かせてやんないの中にも、出てきますね。47ページあたりじゃなかったでしょうか。こういうふうな記述がございますね。ちょっとしたトラブルを起こした主人公田沼雄一かっこ加山が自宅に帰ってきた。先ほどのトラブルのことは早くもすっかり忘れている雄一である。自室に入るや否や、机の上に置かれたアマチュア無線用トランシーバーのスイッチをオンにする。すると今度はマイクに近づいて、こちらは JA1TYC、 JA1TYC、 皆さんこんにちは、ただいまより大学の岡大将田沼雄一くんの歌と演奏をお送りいたします。曲目はブーメランベイビーというのである、というくだりがありますねという、これがFMC の、創立のそのまあ一つのルーツと言われている、放送局を始めてしまった田沼雄一くんのシーンが出てくる映画、海の若大将、海の若大将、海の若大将をぜひご覧いただきたいと思いますね。キラリコさんももう何回も見てるというふうに聞いておりますが、
いや一回も見たことないですね。
ああそうですか。あそうですか。
海の若大将。
海の若大将1965年作品、はい、私が2歳の時の山行ったな。そしてもう若大将はもうどんな作品見たって若大将ですから。
変わらずね。
何にももう特に何か工夫が見られないですから、ほとんど必ず青大将が余計なことをやってトラブルを起こし、それで
田中邦衛ですよね。
決まってじゃないですか。他に誰がいるんだろうね、青大将で。それでマドンナの星百合子とのまあね、加山雄三は星百合子にそれほど最初は気がないんだけど、青大将がすげえ熱を浴びてしまう。でも星百合子はそれほど興味はなくて、加山雄三のことが気になる。それでもいろいろこう吸ったもんだがあって、でも結局は収まるところに収まるというのが毎回の筋書きですから。もう嫌というほどそういうのを見させられるわけです。まあ後半はね、星百合子がいなくなりまして酒井和歌子に変わるわけですけれども、その頃はもう加山雄三ももうなんかだいぶおっさん臭くなってきて、全然大学生のフレッシュさがないという状況になっていくわけであります。そこで、私がご紹介したい映画、これいいでしょうね。この間どっかで私ちらっと喋ったんですけど、1967年の東宝創立35周年記念作品です。名監督成瀬幹雄が監督をいたしました乱れ雲、いかがでしょうか。これぜひね、ご自宅でご覧いただきたいね。どうですか、もう木田さん もう見たいですよね、乱れ雲。もうタイトルがもうなんかこう、
いやー、
しかも成瀬幹雄ですよ。わかります、成瀬幹雄。
成瀬幹雄顔見たらわかるでしょうね。
ちょっと名前で絶対わからん、顔見て知ってるわけがない。あなたが
成瀬幹雄、
そう、1960年代の映画監督ですよ。
あ、監督の方ですね。そうですよ、俳優とかじゃない、
俳優じゃないですよ、うん、例えばほら、黒澤明がね、例えばその戦国乱世とか、あるいはこう人のいろんな人間の心のひでだとかを丁寧に描く監督であるならば、この成瀬幹雄は女心を描く監督ですから。わかります、メロドラマ専門です。そのメロドラマ専門の成瀬幹雄が加山雄三という、もう本当にはっきり言えば本当大根役者をですね、だってもう加山雄三が何にもできない人だったわけですからね。その山入ったなって言うしかないような、ばあちゃん肉まんないかなとか、牛丼があるよとかって、そういうのしかないような役者だったわけです。で、仕方なく歌ってたわけですから、I love you とかって歌うしかできないという、そういう人だったのを、この微妙なその演技をさせるこの成瀬幹雄が起用するわけですよ。で、この乱れ雲で加山雄三が俳優として初めてこう開花していくという、そういう作品です。 まあ、ストーリーを申し上げますと、ヒロインは司陽子、まあ、当時綺麗ですね、やっぱりね、美人ですね。で、司陽子の、まあ、結婚、もう結婚するのかしてんのか、旦那がいまして、それが外務省の役人なんですけど、それを土屋義雄がやってましたね。で、その土屋義雄が、まあ、ちょっと出張で出てる最中に、車で轢かれて死んじゃうわけです。土屋義雄が。で、司陽子未亡人になっちゃうんですよ、若くして。で、その土屋義雄を跳ね殺してしまった犯人が加山雄三なんですよ。わかり？で、加山雄三はエリート商社マンだったんだけど、その外務省の、その役人殺しちゃったっていうんで、まあ、その加山雄三は本当は悪くなかったんだけど、本当に偶発的な事故だったんだけど、いろんな対面を気にするその重役たちによって左遷させられるんですよ。で、東北の片田舎に飛ばされてしまう。で、司陽子も実は東北の片田舎出身で、で、失意のどん底に落ちていきながら、その実はその郷里で加山雄三と司陽子が出会ってしまうわけですよ。で、これは言ってみれば、その自分の愛する夫を殺した犯人と、その犯人に対して いつしかその恋愛感情を持ち始めてしまう司陽子、そしてその、司陽子のことを半ば意味嫌っている加山雄三が、またその逆の意味で、また恋心を持ち始めて、さあどうなっていくのかという、このもうね、女性の皆さんがこう涙涙で、ご覧になる、そんな作品、乱れ雲、いかがでしょうか。もうね、
最近見た映画でないんですか。
これ最近見ましたよ。
違う、なんか何回も見る映画じゃなくて、初めて見た、
最近初めて見た。乱れ雲はね、最近初めて見た。つい2週間ぐらい前に見た。それも見たことなかった。成瀬みきおで加山雄三で、はい、乱れるっていう作品はあるんですけど、乱れるは見たんだけど、乱れ雲は見たことなかった。これは。
まあ、それって古い映画じゃないですか。
1967年でございます。
ここ4、5年でできた、まあ10年以内でいいですよ。
10年以内で。加山雄三出てませんから、映画に。
これは加山雄三じゃなくて、うん、縛りじゃなくて、ええ、ここ10年で見た、なんか最近の映画で。
10年で見た最近の映画で面白かったやつ？
そうそう。じゃないと、なんかほら、紹介し、まあ、
だって加山雄三縛りって書いたんだもん。
だからリスナーさんはそれでいいけど、
それでいいじゃないか、ね、
いや、そんな他に聞いてるリスナーさんのためにですよ。
よくわかんねえな。いや、今参考になると思いますよ。見なきゃ乱れ雲を見なきゃなっていうふうにみんな思ったと思いますよ。
私は思わなかった。
あ、そう、まあ、もう一本あるんですよ、ね、
最近。はいはい。じゃ、それも加山雄三なんでしょ。
加山雄三縛り、これ若者よ挑戦せよって1968年千葉大樹作品、あれ監督作品、これね、 YouTube でタダで見れっからね。落ちてるよ。ね、若者よ挑戦せよ、主人公はね、小林慶樹で、小林慶樹の奥さんの役を白川由美がやってるんですよ。で小林慶次と白川由美の息子が小沢昭一。もうよく分かんなくなってきますからね、これ。だって、小林慶次と小沢昭一、そんなに年変わんないのになぜか親子役をやってるというね。で、小沢昭一の奥さん役が森光子っていうね、もうなんだかさらに分からなくなってくるんですよ。で、その小沢昭一と森光子の子供が船戸潤、大空真由美、竜ライター、とかなんですね。でそこにあと脇を固める黒沢敏夫とか内藤陽子とかが出てくるやつで、これ何かっていうと、明治大正昭和とそのある一つの企業に、まあ、なんですかね、情熱を傾けたサラリーマン一家の、歴史を描いた物語でございまして、でどの会社なのかっていうと、これがもう見れば一発で分かるんですけど、東芝なんですよ。で、東芝と言わずに大芝と言うんですけど、で、この大芝電機で働く小林慶次、小沢昭一、船戸潤とか竜ライトとか、そういうもう東芝一家なんです、ある意味。で、その東芝で、その東芝で働いてきたからこそ我が家はあるんだみたいな、ことで、若者よ挑戦せよというね、東芝万歳というね、 東芝随分傾いてしまいました、悲しい今となっては非常に悲しい映画、いかがでしょうか、木原さんどうですか。
いや
あ、すいません今加山雄三について一言も触れませんでした。これはあの、船戸潤がその東芝ではなく大芝電機で、スピーカーを設計している技術者の役で、新製品を作るのでそれをテストするためにスタジオに持ち込むときに、たまたまそこに現れる加山雄三がいまして、おお久しぶりとかっつって、加山雄三のレコーディングを見てってよとかっつって、ただ加山雄三がゲストで出てるだけっていうそういうやつです。ちなみに加山雄三の所属していたレコード会社は東芝レコードです。以上です。はい、どうでしょうか、もうご覧になりたくなりましたよね。
いやー私はそう、うん、
あ、そうですか、はい、まあまあ、 あのそういうところで、ございまして、ぜひねこのお休みの間、お休みじゃないか、このテレワーク、そしてこの巣ごもり需要の中でご覧になっていただきたい、そんな作品ですね。あの木田さんが言ってた何ですか、あの10年以内のやつも言わなきゃいけないんですか。
ちょっと一本なんか、うん、だって私今師匠の今おすすめ聞いても見たいと思ってなかったんで。
いやいやいや、海の若大将ぐらいはこれは必須アイテムで見とかなきゃいけないと思いますよ。ただね、海の若大将ネットでないね確か、ない。これ見れるのは乱れ雲とね、若者よ朝鮮戦は見れる。海の若大将はもう DVD かなんか借りないと見れないと思う。ネット配信なかったと思う。そうですね、最近見たやつで面白いなと思ったのは何、ちょっと10年以内というのはちょっとね、ちょっと乱暴なのでもうちょっとあの1年以内でさせてもらいますけども、はい、まあまあいろいろ見てるんですけどね、何、大米騒動とかつまんなかったね。あれで、あと何、いやほらエヴァも見たでしょ、だからね、
うん、エヴァ私も見ました。
俺は
エヴァ面白かったですね。
面白い、俺は好きだけどね、
うん、で、うん、
あと、あ、罪の声か、罪の声は、うん、まあまあ、うん、あの星野源と、僕の後輩の小栗旬君が出ている、やつで、まあ、いくつか気になるところはあるんですけどね、大阪に住んでるから気づく何かとかってのあるんですよ、
はい、
その小栗旬が勤めてる新聞社の社屋の屋上とか出てくるんですけど、屋上にいる小栗旬とかがこう空撮で写ってるシーンとかあるんですけど、あれが大阪市役所なんですよ、うん、でそれ市役所じゃんって思っちゃうんだよね、あれね。もうなんか新聞社じゃないじゃんとか思っちゃうのとかっていうのはちょっと興ざめだったんですけど、それ以外は別に内容的にはまあそのね、グリコ森永事件を描いた映画ですけど、そのグリコとか森永っていう言葉を使えないので違う名前になってるんですよ。そこら辺がねどうなんかなと思って、別に使ったっていいじゃんと俺なんか思うんだけど、やっぱ権利上の問題とかいろいろあるんでしょうけどね、うん、まあちょっと違和感としては残ったんですけど、でも作品としては良くなったなと、まあ思いますが、まあそこら辺も含めてぜひご覧いただければと思います、はい、今日はね曲を用意しておりますんで曲いきたいなと思っておりますね。まず1曲目は、音はゆりかご会の皆さんの歌で聴いていただきたいと思いますね、作詞はタツノコプロ文芸部、作曲は小林亜生さんで聴いていただきましょう、科学忍者隊ガッチャマンの最初の、一番最初の、オープニングテーマとして使われておりまして、途中からエンディングテーマに変わりました。倒せギャラクター。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。